アイボン
幼稚の
おねます。
はい、第80回です。
うん。
アイボン幼稚のおねます。今日もね、
はい、
張り切って
元気にね、
80回目を記念すべきね、
はい、
喋っていこうじゃないかと。
いっぱい喋りますよ。
はい。そんなアイボンさん、うん、今アイコナイトのね、
はい、
ピンク色の可愛らしい T シャツ着てらっしゃいますけど、
ええ。
乳首もね、浮き出て。
どんどん、年々大きくなっていくんで、もう、いいかなと思って。
そう
っ
すね。乳首がなんか年々大きくなってきますよね。
うん。うん、でも、自分の場合はそのサイズが大きくなるっていうか、うん、ハードさが。
あの、明治組から、刺激ックスになってくる。優雅味覚糖になってくっていう。
どんどんコリコリしてくる、ね。軟骨みたいな。
軟骨
軟骨。乳
首の軟骨化がね。
乳首軟骨があるみたいです、私、
うん。
なってきて。
なるほど。
どんどんどんどん。だから、硬、うん、くなってくるから、存在感が、あるんですよね。
うんうん、なるほど。
だから、大きさはそこ、それほどでもないんです
よ。なるほど、
うん。
そんなね、T シャツを押し上げている。
はい。アイコナイト。
アイコナイト。
うん。
T シャツを押し上げているアイコナイトじゃないですけど。T シャツを仕上げてるのは乳首ですから、
ね。そうです、ね。滝沢カレンさんみたいな喋り方になってます。アイコナイト、
はい、
去年23年は3回やったんですよね。
はいはいはい、
2月、7月、うん、12月かな。
はい。12月の回がね、
う
ん、あの、最新作
が
出ている。
そうそうそうそう。はい。やっていただいた、
ドギツイ。
ドギツイ。あの、5周年だったんですよ、ちょうど。
あ、なるほど。
アイコナイト5周年で、はい、まあ、ファン感謝祭みたいなのを、なんか、アイグナイトのメンバーの中では、イメージしてて、
うんうん、
だから、ファン、来てくれた皆さんが、なんか、いつもはこっちが提供するものを受け取るっていうスタイルじゃないですか。
はい、
イベントって大体、はい。だけど、視聴者参加型というか、
うん、
来てくれた人も、うん、あの、ナイトに対して、なんていうのかな。こう意見を出すっていうか、
うん、もっとこうなったらいいなとか、参加して
る、そうそうそう、うん、参加してるいけるような感じでリクエストタイムを設けたりとか、
曲の、
うん、
うんうんうん、
リクエストを受け付けて、そういうリクエストしてくれたのをエピソードとともに話すみたいな、
なるほど、
うん、
なんかよりラジオ的な、
あ、そうそうそうそうそうそう、うん、っていう感じのコーナーを設けたり、
うん、
あとは問題集っていうコーナーを設けて、イントロドンみたいな感じです
か、ね、
うん。のコーナーをやったりとかして、はい、で、正解した人には何かプレゼントみたいな感じのやつをやって、うん、割とこう、双方向になりましたね。
なるほど。
うん。
これはふさちゃんのアイデアなんですか、
うん、ふさちゃんとみつおさんの方で。
アイデアマン。
うん。
みつおさん。
もんで。
はい。う
ん、で、いつもショータイム始まりだったんですけど、うん、まあ5周年ということもあるので、
うん、
ふさちゃんの DJ からスタートっていう形で、
はいはいはい、
うん、よりお客さんに、こう、スタッフ全員というか、出演者全員がこう、お客さんに対して還元できるような、ごめんなさいね、声が遠くて。
はい。
はい。スタイルをとって、はい、で、ふさちゃん、いつも最後の DJ ふさちゃんだったんですけど、ふさちゃんも最後前に出て、うん。
うん
うん、盛り上げて。
盛り上げて。
感じでやりましたね。すごい良かったですね。
うん、私あの、ね、一発愛さんのショーの音源を提供、は
い、いつもやっていただいてありがとうございます。
しただけで、ちょっと12月はね、あの、旅行に行っていて、アイコナイト伺えなかったんですけども、
うん、
まあ盛り上がったということで。
そう。なんか聞いた？
何も。
聞かない？うん、あの、結構フィードバック自分、結構つっても数件なんですけど。
ああ、そっか。あの、X とかで。
あ、そうそう、うん、X でも。X ではあったか、
うん、
そこそこ反応とかあったりとかして、
うんうん、
普通に泣きましたっていう声をいただいて。
それでもあれですよね、あの、うん、ラブじゃなくて。
おやすみなさいですか。あ、じゃあ、恋をしたのは、
うんうん、
が一番、
うん、
わかりやすい。まあ、一番わかりやすい、
ね。あれが一番ポップなね、
うん。で、自分にも落とし込みやすい。
はい。
話なんで、
うん、
よかったんだと思うんですけど、あれでほんと結構ね、会場から割とすり泣き聞こえたんですよ。えっと思って。 おー、びっくりしちゃったんですけど。
玄関の後で？
あ、恋をしたの。
恋をしたのは。
玄関の後でもそうなんですけど、うん、はい、あの、恋をしたのは、が、やっぱりその、キャッチーでもあったから、うん、まあ、曲もキャッチーじゃないですか。うん、はいはい、だから、みんなね、あれは友達に恋しちゃう話っていう感じでイメージして作ったんですけど、うんうん、なんつうの、ノンケ時代っていうか、その、
うん、
自分がゲイだと受け入れられなかった時の同級生とか先輩への気持ちとかに置き換えて、
うん、
ちょっとグッときましたみたいな声も聞いて、すごい嬉しかったですよ。うん、
なるほど。
うん、
ね、自分に置き換えて、なんかこう、
うん、
考えられるのがいいショーですよね。
そうそうそう。うん、もう、そういう感じにして、うん、あのショーでは、一人称を自分って言ってるんですよね。僕でも、私でも、俺でもなく、
うんうん。ジェンダーフリーな感じで。
うん、そう。うん、絶対、自分、誰が聞いても自分に落とし込めるように、
うん、
一人称を変えずにっていうか、限定せずにやったりもするんで、はいはいはい、なんか、念願叶ったりだなっていう感じですね、うん、
なんか今の話でちょっと思い出したんですけど、
うん、
全然ちょっと話飛んじゃうんですけど、
いい、
あのマツコの知らない世界で、
はい、
昭和歌謡の世界っていうのをあのシンガーのジュジュさんがやってたんですね、
うん、
でなんかそれをこう見てて思ったんですけど、
うん、
愛子さんの曲って、
うん、
あの男とか女っていう単語出てこないですよね。
ああなんもないかも。でも僕とか私っていう一人称はあるんだけど、うんうん、はい、相手が、うん、ああまあ、相手がその女の子だよねみたいなのとかは、
はい、
ああでもないのかな。
あ、なんかそうなんですよ。昭和歌謡って、もう男っていう単語がまんま出てくるんですよね。女とか。
うん
うん、酒と涙と男と、
はいはいはい、
男はどうのこうのとか、はいはい、女はどうのこうの。であの愛子さんってもう全然そういうのないんですよね、
うんうん、
あの男だからどうのこうのって、それこそあの、うんうん、宇多田ヒカルさんじゃないですけどノンバイナリー的な
役割が、ね、近いのかもしれない
ね、あの男性だから男としての役割みたいなことを全然歌わないですよね、うん、昭和歌謡ってそういうのすごい歌うから、なんかすごいそういう音楽のその歌詞の世界の中でも、そういうことってすごい変遷してるなーって思ったっていうのを、なんかこう、昭和歌謡の世界と、あと、アイコナイトになんかこう、考えを巡らしてるときに思ったってことをいつか伝えようと思って、今やっと言えたんですけど。
ありがとうございます。別にアイコじゃないんで、ありがとうございます。おかしいんですけど。
はい、
でも確かに、うん、あの、ま、ないわ、全くないわけじゃなくて、うん、もう、歌詞の中にその、女の子、あの女の子みたいな感じの歌詞はあるんですけど、あったりするんですけど、でもそんな多用されてないかなっていう気はする。だから男性のファンも多いし、うん、
登場人物として語ることはあるけど、役割みたいなことは別に言ってない
って
ことね。
言ってないと思います。うん、そうね。まあ、だからあの人全部自分のこ自分ごとで作ってるからなんだと思うんですけどね。うん。
なんかね、
うん、
いいっすよね。その声の出演はね私なんですけど、
ええ、
あの脚本は、
はい、
アイボンさんが書かれているので、
そうですね、う
ん、本書きは毎回ねさえ渡る、はい、
そうだから
ストーリーテリングが、
そう、さっきからヨイさんおっしゃってる、
はい、
玄関の後でなんですけど、
はい、
あれはまあなんか自分の中のその今の気持ちみたいなのを全部吐き出した、うん、部分もやっぱりあったりとかして、
はいはい、
ただそれだけだと本当に独白になっちゃうんで、
うん、
同じような境遇の人とかが共感できるのはどういうことかなみたいな感じで言葉選びはした気がしますね。実際自分あれやった時にね、うん、あの不覚にも本泣きしちゃったんですよね。
自分でやりながら
自分でやりながら本泣きしちゃって、あ、やばいと思ったんですけど、ちょっと止められなくて、だから、でも逆にそれが演出で受け取ってもらえたらよかったんですけど。
演出で泣くんだっていう。
そうそうそうそう。まあ、だから、泉ちゃんのがショータイムで泣くのとまたちょっと別なんですよ。
ね、はいはい、
泉ちゃんちゃんとあれ、
うん、
しっかり泣く演出としてやってると思うんで、
はい、
自分は思いがけずやっちゃったんで、
はい、
やばいと思って。
はいはい、噂には聞きました。
うん。
本泣きしてしまったという。
そう。 で、そしたらやっぱりすり泣きが聞こえたりとか、あと普通ショータイム終わった後って、うん、その、あの、愛子とか愛ちゃんっていうような声が入ったりするのが普通なんですけど、うんはい、そういう掛け声なく拍手だけでした。う
ん、ああ、シンとして。
シンとして。なんか、
一発愛の覚悟みたいな
ものを
みんな見てしまった
わけですね。そうなのかもしれないですね。なんかでも同じような状況が、昔あの、鉄人の、
うん、
鉄人が亡くなった時のお別れ会でショーをやったことがあって、その時しかやってないショーがあるんですよ。
はいはい、
あの、宇多田ヒカルさんの桜花菓子と、花束を君に、
うん、
で、やったんですけど、はい、その時も同じような反応でした。
あ
うん、
そう、まあね、そういう曲ですしね。
そうね。うん
うん
その時も泉ちゃんを褒めてくれましたね。
感性のね、鋭い泉さんが。
泉ちゃんに褒められてやっぱ嬉しいですね。そう。
なるほど。
そうそう、そういうことがあったんで、うん、だから、あの、やっぱり玄関の後でも、すごくシーンに迫ったものが作れたんじゃないかなと思って、ね、ふさちゃんからはもう次の課題。あの、うん、恋をしたのは超えてって言われてて、うん、プレッシャーだなって思いながら。
なるほど。
うん、
だポップだけど、
うん、
あの、見てる人が自分が主人公になっちゃうようなショーを、もう一個作れと。
もう一個作れと。
あなんかプロデューサー前としてますね、ふさちゃん。
まあでもね、
アイコン実際プロデューサーなんでね。
オーガナイザーなんで、やっぱりちょっと、ふさちゃんの期待には応えたいなとは思う。うん、
なるほど。
うんアイボン、アイボン、アイボン。
幼稚の。
アイボン、アイボン、アイボン。
幼稚の。
アイボン、アイボン、アイボン。
幼稚の。
俺マスキットラジオ。次回のアイコナイトが5月19かな。
はいはい。
もう、アイコナイトのタイトルも決まってて、うん、あれ ?5 月 19? ちょっと待って。
日曜日ですよね。
日曜日ですね。
うん、
あ、5月19です。
はい。
メイドリームですね。
ああ、
うん、
はい。
5月なんで、もうジャケットとかナイトのジャケットも上がってるので、
はい、階段に腰掛け
て、そうそうそう、ふさちゃんがどうしてもアイコと同じポーズが取れなかったっていう。
確かに、なんかアイコさんも階段に座ってる感じだけど、ふさちゃんはなんか、
うん、
合成で階段のところに貼り付けられてるみたいな。
そうね。
なんか座ってるんだけど、
ちょっとね、うん、不思議な感じが
また、ね、遠目で見るとちょっと浮いてるように。見えましたね。
それがまたいいのかもしれない。
ふさちゃんの足が長いのかしら。
そうかもしれない。長すぎて足が組めない。
組めないっていう。そんなことある。
そういう感じなので、5月もね、ぜひ。あ、そうそう。だから、愛子さんに認知されたんですよ。
そうだそうだ。
それを言わなくてい
い。はい。
まさに先週の今くらい。
はい。2月の17日。
うん。
何曜日ですか？
日曜日でした。
あはは
まさに。もう本当に1週間前ですね。
日曜日？
18 日か。
18だ。うん、
うん。日曜日、まさに1週間前に、本当に偶然にも、初めて愛子さんのチケットが取れたんですよ。
う
ん、なかなかやっぱ愛子さんのコンサートって取れないんで。
うん、倍率がね。
そうそうそうそう。うん、だから取れて、嬉しいと思って、行ったら、蓋を開けてみたら1列目。目の前だったんですよね。
最前列。
最前の。しかもこう、バーって、花道があって、真ん中に花道があって、こう、真ん中寄りだったんですよ。しかも。だからめちゃくちゃ愛子さんがよく通る。
はいはいはい。
ところだったんです
よ。どのぐらいの規模の会場だったんですか？
横割りです。
あ、横浜アリーナ。
横割り調べたらね、1万7000人。
おー。
やっぱソールドアウト。
はいはい。すごいですね。
で、そんな状態でやって、もうこれは絶対、事前にアイコナイトさん自分のアジガトラディ、レディオって言って、あの、アイコナイトについて触れてたんですよ。ふさちゃんが空飛んでる、
ポスター
の時の、フライヤーの時の。で、それを知ってたんで、じゃあ、あれを持ってこうって言って、わざわざ数回前のそのポスターを持って、最前でこう構えてたんですよ。ライブこう見ながら。で、アイコさん MC 長い。長いんで、こう、うろうろしてる時に、アイコーって声かけて、こうパッと見たら、アイコーさんがこう走ってって、こう、あれって思って、くるっと後ろ向いたんだよね。声に反応してくれて、そして見たら、あってなって、ちょっとあれって言って、やってくれてるんですよ、みたいな感じで、 愛子さん拾ってくれて、
新宿2丁目でアイコナイトをね、
でそれあのポスターちょっともらってきてみたいな感じで、
うん、
スタッフさん捨てで、
うん、
私が持ってるアイコナイトのポスターを愛子さんが持つっていう状況にな
りました。ミラクルがね、
そうミラクルがあって、うん、本当に嬉しいみたいな感じで、
うん、
あそうでない人や
ん
なみたいな感じで、
うん、
ですみたいな。
男の子、女の子、そうでない人、ね。
そうそうそう、うん、っていう。
コールアンドレスポンスがね。
そうそう、うん。それのやりとりを、なんか、うん、少しした後に、あいこさんはもう嬉しかったのか、
うん、
喜んでくれて、うん、あの、こう、機材、ステージに機材があって、真ん中にちょっと大きめの機材があったんですよね。
はい。
それの、ところに貼ってもらって、ちょっとこれ、
お
ちょっとごめんなさい。
はい。
すみません。
一旦停止します、
ね。一旦停止します。ちょうどいいところでね、来客があります
から。まあ、あの、
まあ、貼ってくれて。
真ん中の一番大きな機材に、アイコナイトのポスターを。
貼ってくれてをずっと言い続ける。私。
アイコナイト
のポスターを貼ってくれた
んですよ。花道のね、真ん中の一番大きな機材に貼ってくれた
と。貼ってくれて、で、ちょっとこれカメラで撮ってって言って、横ありに、のモニターにデカデカとアイコナイトのポスターが。
まあ映ってるのはふさちゃんですよね。
ふさちゃんがドレーンと映って、もちろん下のスタッフも出るので、ふさちゃんも映れば、みぞさんも映り、みつおさんも映り、しおだいちゃんも映り、その時は誰かな、あたるくんかな、
一発愛子さんもね。
と、あきおと一発愛子も映りみたいな。
1万7千人がそれを目撃したという。
目撃して、それ以降やっぱアイコナイトの、こう、行ってみたいっていうのとか、問い合わせまではわかんないんですけど、やっぱそういうポジティブな反応がいっぱいあって。
X 上でね。
そう。だから次、ね、みんながその熱意をずっと持ってくれてたら、来てくれたら嬉しいなっていうところで。
そうですね。毎回その、お客さんたくさんいるんだけど、まだ余裕はある感じだからね。もっと、来ていいや。
もっと来ていいし、
うん。
なんか自分としては、その、愛子さんのライブがもうもちろん、メインなんですけど、
うん、
ファンとしては。
うん、
いや、その、二次会としてっていうか、ファンミーティングみたいな、ファンミーティングっていうと、愛子とミーティングになっちゃうか。
うん、
だから、ファンの集い。
ファンの集いね、
うん。っていう気持ちで来てくれたら嬉しいなと思いますけどね。
そんなことがね。
うん。
これで何人目ですか、認知された本人に。
あ、
一発愛。
一発愛は、高田久美さん。宇多田ヒカルさん、エビスマスカッツさん、愛子さん。4組目ですね。
好きになったアーティストに認知される女装。認知
されること多いですよね。なんか、あの、コネとかじゃなくて、あの、地道にやっていって知られる。っていう感じですね。骨って言うとちょっとあれか語弊があるか、だからお仕事として絡むんじゃなくて、本当にファンとして認知されるっていう、
すごいですね。なんでしょうね。
わかんない。
この人生。
わかんないけど、なんか引っかかるものがあるのかな。
あ、引っかかりしかないかもしれないけどね。
好きでやってるだけなんだけどね。
でもなんかその。
うん、
好きだから、その、女装をしてるときに、
うん、
あの、どんどん、綺麗になっていくし、寄せていくじゃないですか。
そうね、うん、
で、その仕上がりの良さも嬉しいと思うんですよ、多分。
はい。
ご本人たちはね。
うんうん、あ、どんどん寄せてきてくれ
る。高田久美さんの頃はちょっとわかんないですけど。
そうね、高田久美さんの頃は自分でメイクしてないんだよね。あの頃ね。
そうなんだ。まあでもね、あの、一発愛子さんに関してはもうかなり、はい、うん、綺麗な女の子みたいになってるので、
ね。びっくりしましたね。はい、あの、ランブルの周年の時もね。
はい。
ランブルの周年もありましたね。
ランブルの周年も楽しかったですね。
いろいろ話すことが、やっぱり10ヶ月も
あ
ると。
あるとね、
うん。
そう。あの、ランブルフィッシュっていうね、我々が以前アルバイトで入っていた。
古巣ですね。
古巣の
店が。店舗っていう言い方をするんですけど。
もう、20周年のパーティーが、アイソットブラウンでございまして。
昨年20周年迎えて。
大層な集客で、
うん、
もう、込み込みでしたね。
ね、
ありがたいことに、
うん。
楽しかった。
そう、だから、最初なんか告知があんまり、なんか、X とかでもなかったから、ちょっと、大丈夫かなと思ったんですけど、でも、蓋開けてみたらね、やっぱ昔のお客さんとかも来て くれてたのが、個人的にはやっぱ嬉しかったですね。ね、うんうんうん、あの、アメリカヒロシとか覚えてます？
アメリカヒロシ
服装がいつもアメリカの人みたいな服装。
うん、わかんない。アメリカヒロシ。
うん、破れたデニム履いたりとか、うん、赤と青の、うん、なんか、チェックというか。
自分がいた頃にいらっしゃった
かな。いたと思う。う
ん、アメリカヒロシ。
アメリカヒロシ。
アメリカヒロシって
顔はね、百姓みたいな顔してる。
いや、ちょっと、これ載せるっていいのかな。
大丈夫だ。
聞いてないか。
聞いてない、うん。アメリカヒロシ。いい人ですよ。
あ、いい、いい、うん、優しい方なんですね。
うん、とかね。
でも本当、あの、うん、あの人もあの人も
って感じで、ね。そうそうそう。あ、のりゆきもいたの。
あ、おりゆきね。沖縄に行ったり。
うん、で、戻ってきたんだよね、うん、最近ね。とか、あと番長もいましたね。
番長いましたね、
うん。ビデオ出演だけなのかと思ったら、いるじゃん
結果ね。
ビデオ撮った意味みたいな。ブタパナの。
ブタパナのちょっと。そうそうそうそう。あの、ね、沖縄から。
そうそうそうそうそう。
なんか応援メッセージみたいな感じで、ね、あの、映像をね。いただいて、あーと思って、そしたら本人が別にいるっていうね。
うん。うん、彼氏さんと一緒に来てたよね。
うん、どんだけ出たがりなんだっていう。
本当だよね。でも懐かしい顔が見えてすごく嬉しかったよね。
うん、私もね、あの DJ で参加させていただいて、うん、で、あの、アイボンさんも、
はい、
あの、一発。
一発アイコとして、ね、アイとしてね。ね
あの、ショーを。
そう。で、ユーチンさん。
ユーチンさんとね、一緒に。
スタッフのユーチンくんと。が、ペニストリーのユーチン
として、うん、あのユーチンさんの株爆上がりというね、
あれすごいみんな評判良かったですよね。
良、
うん、
かったですよね、
うんうん。まさかユーチンがあんなことするとはみたいなね。
ぜひあの見ていただきたかったですけど、うん、まあ面白かったですね。
ね、うん、ビデオ回してたとは言ってたね。だから、うん、そのお店の内部では。うん録画はあるみたいですけど、うんうんうん、まあそれをどう出すかはちょっとわかんないですけどね、うん。
うん。トラブルもありね。
あった。
うん、
ね。武見ババアが。
ちょっとね、あの、うん、タイムテーブルをね、
そう
取り違えてしま
う、ね、うん。
私たちフォローに奔走したという。
そうそうそうそう。武見ババアが、じゃあ、つなぎでちょっと、あ、もうなんかやってって言って、まあ、先に自分が出たのか。
うん、
あの、先に、サンちゃんのショータイムの音源が流れちゃったんですよ。
う
ん、
そうそうそうそう。
で、なんか、高尾ちゃん前で演奏してるから、うん、なんか、最初はじらす作戦なのかなと思って、うん、行ったら2曲目になっちゃって、うん、2曲目になっても現れないから、うん、どこだと思って、控室行ったらサンちゃんが、うん、俺の歌が流れてるって。着替えてる途中のサンちゃん一瞬ね、状況を把握して、うん、繋いできますって。
舞台にね、
舞台に走って。で、ねうん、急遽、なんかアイコあるって、
うん、
ばあさんに言ったら、うん、持ってるやつが全然盛り上がらないやつばっかりで、仕方ないから、ちょっと幼稚園で
舞台の上からね、呼び出されて。
すいません、もう。
私はもう、出番が終わったと思って、なんか、
のほんとしてたら。ね、のんびりしてたらね、うん。
で、あの、舞台の上からね、アイコの音源持ってこいってなって、あの、急いで、控室に走って、USB 取って、DJ ブースに走って、で、マイク持って、あの、何々と何々と何々あるって言って、
じゃあ、それこれってね。
っていうやりとりをね。そんなトラブルもね、
生、まあ、
やっぱイベントがね、生ものであるからこそ、
うん、
ああそういったトラブルも楽しいということで。
いや、よかったですけど。なんか、試された感じがして、またそれも心地よかったですね。
そうですね。あのもう何年もね、うん、我々やってるっていうのがね、対応できるという、
うん、
トラブル対応こそね、やっぱこう。
出ますからね。
出ますからね。
そう、ケンギさんはね、はい、ちゃんと、毎回ちゃんと、うん、情熱大陸を始めてくれてね。
1曲目は必ずね、情熱大陸の、パッパッパーパッパー、パッパッパーパッパッパッパーっていう曲でね。
これから始まるよね。
そう。
って思って。
そう。
アイワンヤラヒナ俺のスクラニットラジオ
ああ、もう、やっぱり、良かったですね。
面白かった、
うんうん、まあ20年もあればやっぱりまあ去っていく人もいるんで、
うん、
まあちょっとエモい瞬間もありましたけど、
そうですね、
うんうん、
先にちょっとね先にこう
旅立ってしま
った。旅立ってしまう人たちもね、いらっしゃいますから。
まあまあ、でもそういうのも、思いを馳せたりもできたし、
うん。
うん、いい夜だったんでは、と思いますけど、
ね。そうですね。
あの、打ち上げ地獄でしたからね。
打ち上げは地獄でしたね。
打ち上げが、ヨシさんはちょっと遠くの席だったんですけど、はい、私、あの、竹見ばあさんの隣で、
はい、
あの、ほん、離れたかったんですけど、うん、おい、こっち来いって言われて、行ったら、座らされて、隣、さらに隣に有心さんが、
はい。
もう2時間延々竹見ばあさんが喋り続けるんですよ。
はい。
きつくて。
私、チラッチラそっち見てたんですけど、うん、あの、アイボンさんの目が三角形になってましたね。あーと思って。
怒りとも何とも言えないね、表情でね。
うん。
うん、まあ、あの人も、普段、もう隠居してるような感じですから、あの、喋り合えてほしいんだろうなって言ってましたよ。あの、ババアが喋ってないと不安なのって、みんなが楽しんでくれてるかどうか不安なのっていう、わかるよと思って、思ったんですけど。
我々はまだちょっとそこには早いですかね。うん、もうちょっと頑張りましょうかね。
ね、
うん、
もう少し空気を読めるようになりたい、ね。
空気はでもだんだん読まなくなってくるんですかね。
そうかもしれません。うん、もう、やっぱ自分、タイムリミットが迫るじゃないですか。
うんうん、
だからやれることをいっぱいやっときたいってなっちゃうと、
なるほど、
空気を読んでる時間もなくなっちゃうじゃないですか。
なるほど。
うん、
出せるものは出しておこうと。
うん、まあそういうのも感じたんで、
うん、
まあ冗談半分でね、うん、もう本当地獄なんだけど、この席にね、話はしてましたけど。まあでも元気でよかったです、竹部も。
空気読まなかったで言えば、あなた、あれですよね、うん、あの、笑いが欲しいばっかりに、あの、人の作ったムードを壊しましたよね。
DJ のね。
はい。
時
もね。はい。秋口にね、ウェーバーってイベントをね、あの、バーエイトさんで。
あ、ウェーバーだったんや。はい、あの、メガネとかじゃないん
だ。じゃないです。ウェーバーってイベントで、まあ、あの、まるちゃんがね、
うん、
主催のイベントで、
はい、
あの、私、DJ でね、お呼ばれしてやってたんですよ。うん、
はい。
で、あの、アイボンさんとね、ユーシンさんがね、
はい、
遊びに来てくれて。
そう、応援に来ってなって。
で、もちろん、あの、前回ね、うん、前々回か。
はい。
あの、アイボンさん、あの、ヨーチさんのやってることわからないって、名言
を。はっきりとね。
はっきりとした名言がございましたけども。
前回でした。うん、あの、さっき聞いてたら言ってました。
うん、78回かな。
78回。うん、あ、そっか。前々回か。
はい。
そっかそっか。
で、あの、まあ、そのね、ウェーバーでやってることもおそらくわからなかったんでしょうね。
そうね。
で、
全体的にエモい感じのね、チルい感じの。
そう、チルい、ゆったりとした、エモい曲をね、こうかけていってたんですけど。
ね、みんな、こう、はい、酒を少し飲みながら、ゆらゆらゆらゆら。
したおしゃべりしてね。
うん、
そしたらなんかその、私、マジックアワーというね、うん、あの、楽曲をかけたんですよ。
マジックアワー。
マジック。かわっていう、
うんうんうん、
っていうのを何度も何度もリフレインする曲なんですけども、うんうんうん、
いい曲です。
それをね、あの、アイボンさんが、ちいかわって言ってるって、あの、全体に響く声で叫んだんですよ。そしたらなんかみんながわははって受けて、うん、で、マジカワって言うたびに、あ、ほら、ちいかわって言った言ったっていうのを何回も何回も擦っていて。何回も
擦ってましたね。
その度に、こう、笑いがね、起きて、
うんうん、
あんた、自分の笑いが欲しいばっかりに人のムード壊したね、と思って。
あれはちょっと悪かったなとは思ったんですけど。
その場では悪いとは思ってないよね。
その場では、うん、あの、これが私の生存戦略だからと思いました。
美味しいと思ってたのね。よしよしと、刺さった。
そう。
ちいかわが刺さった。
あの人は何かしでかしてくれるっていうのに応えられたっていう。うん、あの、達成感はありました。う
ん、あなた良くないですわ。
すね、
もう人のさ。
人のイベントでね。
DJ ってね、うん、やっぱこう曲をね、かけてこう重ねることによって、
ね、
あの、雰囲気をこう作っていくわけなんで、
うん、
結構もう中盤以降ぐらいだったんですよ。うん、なんで、それをね、あの、ちいかわによってね、うん、一旦こうグズグズにされたっていう、これはもう、まあ、恨み節なわけなんですけども、うん、まあまあね、
申し訳ないな
まあ、しっとりちるい場面の中に、ちょっとした笑いがあるっていうのもね、
うん、
まあ、悪かないです。まあ、
悪かないけど、
いいっすけど、ちょっとしつこかったかな。何回も笑いをね、
すいません。
まあ、ね、まあ、何回もリフレインする曲だったんでね、
そう
マジックアワーがね。
ああ、やっぱり言っ ってるよって、ね、
うん、そう、あの完全に、うん、あの空気読めない居酒屋のおっさんだったんでさっきの話とちょっとこうね、
まあ、被りますね、
被るともうだんだん空気は読まなくなってきてるよね。
竹
美
化してる、
竹美化って言わないで、
竹美化な空気って読まなくてもええねん
というようなね、うん、ことがございましたというお話でございました。
はい、
はい、今回もねつらつらとお話をさせていただきました ね、 80回、
いい感じ、あれ、
あ、80回だよね、
80回です、記念すべき80回、うん、はい、
なんか喋り出しとはまたムードが変わった、
うん、そうですね、うん、前回の終わりはちょっと真面目なピリリとした感じだったんですけど、
はい、今回はイベントのお話をね、はい、つらつらとさせていただきました。
いただきましたね。
またね、今年も今2月ですけど、
はい、
まあ、4月くらいからかな、
うん、
ちょっとイベントがねどんどんどんどん我々もちょっとお声掛けいただいて、うん、いっぱい出させていただきますので、
はい、ようちゃん大丈夫ですか、また今年24年も、はい、あのイベントに自分の中で制限かけた方がいいんじゃないですか、月何回までって、
うん、そうなんですけど、うん、だから月2回までと思ってるんですけど、うん、ちょっともうそれは超えてきてますね。
すぐじゃん。すぐ超えちゃう。
でありがたいことですけどね。
ああ、いいことですね。
あとなんか不可抗力でもう決まってたとかあるんで。
自分オファーされてないのによろしくねって言われるやつ。
そうそうそう。うん、っていう、まあでも空いてるからやるかみたいなね、
うん。
そういうのも、まあでもありがたいですけどね。
うん、
はい、あの、やれるうちにちょっと、
ね、去年もそう言って自分の首絞めてましたよ。
そう。そしてイライラするっていう、余裕がなくて。
うん、だけど、ちょっと強制的に月3回とかをね、うん、決めた方がいいと思いますよ。そうですね。
はい。だから、あの、イベントがない週は誰にも会わないみたいなことをやっぱちょっとした方がいいかなとは思ってますね。
リセット日ね。
リセット。
うん、
あの、デジタルデトックスじゃないですけど、はいはい、ちょっとイベントデトックスをね。
うん、
なんかビロリョリンっていうなんか
音、LINE が来ましたね。
終わりましたけど、
うん、
ね、LINE の音切れって言ってんのに切らない。本当に。
いつもね。
ね、あの、IT 無能の相棒さん。
マナーモードを知らない。
そういうところもおじさんですよね。
いやいや、コロナ禍前は、ちゃんとマナーモードしましたよ。
なんか公共の場で音出すのおじさんとおばさんだけですもん。
ギャルも出しますよ。
ギャルはいいよ。
なんで
違い保険だからそんなことないか。
でもコロナ禍以降結構みんなもうあんまマナーモードにしてない印象ですけど、
そんなことないと思いますよ。
そう
というかマナーモードにしてないっていうと、うん、マナーの意味って何ってなるんで、
マナーが変わったんですよ。
マナー変わったんですか、
コロナ禍で。
マナカワ、
マナカワ
マナカワ
ね、落ち着いたところで、
はい、はい、第80回もね、あの、うん、聞いてくださってありがとうございました。ということで、またね次回もお楽しみにしていただけますと幸いでございます。
はい、幸いです。
はい、ありがとうございました。
好き好き好き好き好き好き。